こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。公式 TOEFL 英単語は TOEFL を開発する ETS が手掛けた日本語学習者向けの公式語彙教材である2024年間、548ページの本書は ITP の双方を視野に入れ、試験やアカデミックな英語で重要となる語彙を体系的に学ぶための単語集に位置づけられる。見出し語は約2、戦前語、派生語を含む収録語は約3800語で、重要度、出現頻度に応じてコールとエクスパンデッドの2部に配置されている。特徴は、単語の説明を英語で提示しつつ、日本語訳も補助的に添え、さらに TOEFL の出題内容に基づく例文と音声を組み合わせた点にある。単に日本語の訳語を暗記するのでなく、この意味、使われる文脈、聞こえ方を結びつける設計であり、読む、聞く、書く、話すという試験の各技能に共通する語彙基盤を整えることを目的とした一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に AA 定義を軸に、訳語だけでは捉えにくい語の輪郭を学ぶ本書の中核は、見出し語を日本語の一対一対応で覚えるのではなく、英語による定義を通じて理解する方式にある TOEFL で問われる語彙には、日常会話よりも抽象度が高く、文脈によって役割や範囲が変わる語が少なくない。この場合、日本語訳を一つ覚えるだけでは、読解中に意味を取り違えたり、ライティングやスピーキングで不自然な使い方をしたりしやすい。英語の定義は、その語が指す行為・性質関係を英語のまま言い換えるため、類義語との差異や用法の範囲を確認する手がかりになる。もっとも、初学者に AA だけで処理させる構成ではなく、日本語訳が補助として置かれている。したがって、まず英語定義から意味の核をつかみ、理解が曖昧な箇所では日本語で確認するという往復が可能である。これは和訳を完全に排する学習法ではなく、訳語への過度な依存を減らし、試験中に英語を英語として処理する速度と精度を高めるための段階的な設計といえる。次に、TOEFL の出題に基づく例文で、需要語彙を運用可能な語彙へ変える、単語を見て意味を答えられることと、長い学術的な文脈でその働きを理解できることは同じではない。本書では全見出し語に例文を移し、その例文は TOEFL 本番の出題に基づくものとされる。これにより学習者は単語そのものだけでなく、どのような主題の文で現れ、周囲の語とどう結びつき、文全体の論旨に何を加えるかを確認できる。とりわけ TOEFL では、先科学、サウェ科学、歴史などを扱う説明的な文章や講義に接するため、語彙は個別にではなく、情報構造の一部として理解する必要がある。例文の学習では、訳を読む前に文脈から意味を推測し、次に定義と訳で検証し、最後に音読して語のつながりを定着させる方法が有効だろう。こうした反復は、リーディングで未知に近い語義を推論する力だけでなく、ライティングで適切な語を選び、スピーキングで奇襲語を取り出す力にもつながる。例文は単語暗記の添え物ではなく、語を実際の理解と表現へ接続する主要な学習素材である。さらに、頻度順の高エクスパンデッド構成が、学習時間を得点に結びつきやすくする。約2、前々の見出し語は試験での出現頻度順に並び、最重要語を扱うコールと、語彙の幅を広げるエクスペンデに分けられている。この構成の実務的な利点は、限られた準備期間でも優先順位を明確にできることにある。語彙学習では、難語を先に集めるほど達成感が得られるとは限らない。品質語の理解が不安定なまま低頻度語へ広げても、文章や講義の骨格を取り逃す可能性が残る。本書はまずコールを繰り返し、定義、例文、音声まで含めて定着させることで、基礎となる需要語彙を固める使い方に適している。その後、目標スコア、試験までの期間、現在の理解度に応じてエクスパンデで進めば学習量を現実的に管理できる。派生語を含めると収録語は約3800語に及ぶため、一周で完全暗記を目指すよりも、コールを複数回復習し、語頭語や曖昧な語に指示をつけて戻る方が合理的である。頻度順は合格を保証するものではないが、何から学ぶべきかを判断する負担を減らし、語彙対策を計画可能な作業に変える。そして約14時間半の音声を使い、語彙学習をリスニングの処理訓練に拡張する。本書には、英語定義と例文の音声が無料ダウンロードで用意され、米国英語の収録時間は約14時間30分と案内されている。音声を担うのは実際に TOEFL 問題を読むナレーターであり、単語帳でありながら試験に近い話者の音に触れられる点が特徴である。TOEFL のリスニングでは、知っているはずの単語でも音声上で即座に認識できなければ、内容理解には活かせない。そこで、文字を見ながら音を確認する段階、音声だけで定義や例文の要点を取る段階、後から文字で聞き逃しを確かめる段階を分けると良い。特に AA 定義の音声は、 平易な英語で説明を聞き取り、道語の意味を周辺情報から推測する練習にもなる。さらに例文を音読やリピーティングに使えば、アクセセント、語の連結、文のリズムへの注意が促される。ただし音声を流すだけでは定着しにくい。聞き取れなかった箇所を文字と照合し、意味、綴り、発音を一つの記憶として再結合することで、語彙知識はリスニングの実用的な処理力へ近づく。最後に、TIO 専用に閉じず、留学後の学術英語へ橋を架ける語彙選定。本書は、TOEIC IBT と ITP に対応する公式単語集として作られているが、その価値は試験直前の対策だけに限られない。TOEFL は、海外の大学、大学院進学を目指す人に利用される試験であり、出題される英語も学術的な題材を中心とする。そのため、品質語を学ぶことは、点数のための知識を増やすだけでなく、講義、教科書、研究に関する説明を理解する土台を作ることでもある。実際本書は、高校生から社会人、大学院進学希望者、中級以上の学習者を想定している。レビューでも、TOEFL受験者以外の上級語彙学習やニュース視聴の補助として、語彙選定のバランスを評価する声が見られる。一方で、約3800語という規模と AA 定義中心の形式は、基礎語彙がまだ不十分な学習者には負荷が高い可能性がある。また語彙帳のみで TOEFL の全対策は完結しない。読解演習、講義形式のリスニング、答案作成や発話練習と併用して初めて、ここで得た語彙が実際のスコアと留学後の理解に結びつく。結論として、公式 TOEFL 英単語は TOEIBT または ITP を受験する人、留学大学院進学に向けて学術的な英語の語彙基盤を作りたい人、すでに基礎的な英単語を学び終え、次の段階の語彙を文脈と音声を通じて身につけたい中級以上の学習者に向く。特に単語の日本語訳は覚えても、長文や講義では反応できない知識をライティングやスピーキングへ転用しにくいと感じる人には相性が良い。一方、初級段階で基本語の意味や英文構造に不安が大きい場合は、より基礎的な教材を並行させる必要があるだろう。同種の単語帳と比べた際の明確な差別化要因は、ETS による公式教材であること自体よりも AA 定義、EFL の出題に基づく例文、実際の試験ナレーターによる音声、頻度順の二部構成が一体化している点にある。約2000語を単発で暗記する教材ではなく、意味の輪郭、文中での用法、音としての認識を同時に扱える。航路を確実に復習し、例文を精読、音読し、音声で確認するという手順を継続すれば、試験対策とアカデミックな英語理解の両方に活用しやすい語彙集である。ご支援いただける場合は ETS、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。